皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月21日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は成長より分配です。時代とともにですね、本当に経済の枠組みっていうのもすっかり変わっていくんだと思うんですね。今回、トランプ政権の誕生で保護主義の時代に舵が切られ、ドルと米軍が世界から撤収するということになりますと、アメリカのグローバル、経済、それからアメリカ冷戦体制が崩壊します。そうすると、その陰に隠れていた様々な矛盾が表に出てくるわけですね。今までこの、抑えられていた矛盾が吹き出すみたいなものがたくさんありまして、その中の一つがやはり貧富の格差の拡大であり、あるいはこの新興国の問題、後発途上国の問題、要するに格差の問題ですね。こういうものがどんどん吹き出してくるわけであります。で、やっぱりその、なんて言いますかね、時代ってのは全部一方向にだけ行って、それが局面まで行くってことはなくて、あるところまで行くとそれに時代が振り子を戻ってくるんですね。今回JP モルガンのダイモンがですね、株主中心主義からの、決別ということを宣言しましたのは非常に画期的なことだったなというふうに思うんです。私なんかもその20代、時80年代でありましたから、ちょうどアメリカがですね、株主重視の経営に舵を切っていくその真っ最中、こう見てたんですね。当時アメリカの会社でも一時働いたこともありますけども、それは凄まじいものがありましたね。戦後そのフルブライト留学生なんかでアメリカに留学した人たちっていうのは、それ以前の古き良きアメリカを知ってた人たちで、それはある種憧れの的だったわけでありますね。出てくるアメリカ人なんかもすごく紳士的でまともな人たち、陽気な人たちでありました。ある意味で言うとアメリカにすごく余裕があった時代ですね。しかし70年代以降、アメリカは急速に没落していくんですね。その没落をですね、背中を押しちゃったのが日本やドイツだったってことがあって、80年代の初めにアメリカのある古い政治家だったと思いますが、経営者でしたかね、日本にいろいろ教えてやって、今ここで日本にこんな風に追われるなんて思ってもみなかったというようなことを言ったのよく覚えてますね。アメリカ人ってなんか陽気なんですよ。で、なんかこう、親しくするとですね、なんか何でも教えてくれるんだけど、おちょこちょないところがあってですね。大失敗することもよくあるんですね。あれは多分大失敗だったんじゃないかなと思うんですが、とにかくその、今まで、ある意味で言うと、現状満足で、ものすごくこう、ゆとりを持って、こう、なんか物事考えてたのが、70年代になって、ものすごい激動に見舞われて、そこに今度、規制緩和が入ってくるわけですね。この規制緩和っていうのは、ある意味で言うと、その、今までの時代では、なんて言いますかね、封印されていた連中、押し込められていた連中、ウォール街がそうですが、その連中がもう一回自分たちが主導権を取り戻そうと、奪還闘争を始めた。それが規制緩和ですね。70年代から始まる。で、最大の敵はですね、今までのその時代の中であぐらをかいてた連中だということで、アメリカの衰退を止められなかった連中だということで、ニューディール派なんかもそうですよね。その連中を激しく攻撃して、それでそのアメリカの実権を奪っていきますね。70年代の半ば以降ですね。で、その結果何が起こったかっていうと、多分多くのアメリカ人はより不幸になったんですよね。あの当時と今アメリカ比べてみたときですね、3世代ぐらいなんか経ってんでしょうかね。企業の経営という意味ですよ。その人はね、それはもっと長生きしますが、企業の経営で言うと、3世代ぐらいはもう経ってんじゃないかと思うんですけども、やっぱりますますなんかおかしくなっちゃってますよね。もっとなんか、ちゃんとやればアメリカも世界も幸せになれるんだろうに、なんでこんなことするのかなというような経営になってしまっているような感じが非常に強くするんですね。で、80年代は、例えばパンナム航空とかですね、当時の IBM とか、その古き良きアメリカを代表していた企業が、中から壊れていく様子が、外からもありありと見えた時でしたね。アメリカの金融機関もそうでしたね。で、やっぱりその、 今までの経営者を追い出す最大のテコがですね、株主の力っていうことだったんですね。ある意味で言うと、この現状満足して政府もまあ言ってみれば既得権益の仲間になってくると、その会社の経営者を追い出す方法ってないんですよね。で、その最大のテコがだから実はその株主だったということですね。例えば日本だったら90年代はそういうことありましてね。昔日本には証券取引法と法律があったわけですね。で、それは2つのことが書いてあったわけです。一つはやはりその金融機関はですね、その公共の目的にあるってことはこう書いてあった。昔は半年そう書いてあったんですね。金融機関は公共の目的のためにあると。だからこれを考えればですね、金融機関というのは株主のための経営してはいけないんですよね。公共の目的だから、今でいう社会的責任のために経営しなきゃいけない。ところがですね、証券取引法と法律があるわけですね。今言ったのは銀行法ですね。銀行法は、その、公共のために経営しなきゃいけないって書いてあって、もう一つ、証券取引法というのが法律ありましてですね。これはその、まあ、会社株主のものだって書いてあるわけですね。で、こっちを重視すると、株主のための経営しなきゃいけないわけですよ。で、その、証券取引法っていうのはですね、戦後アメリカが日本に持ってきた法律でありまして、独禁法と商取法は長く日本が、まあ、アメリカが持ってきた法律だから、使わないで置いといたんですね。ですから、昭和の時代いっぱいぐらいまでは、銀行法で公共のために経営するってやってたんだけども、まあ、アメリカに遅れること20年ぐらいで、この商取法を使って、これをテコにしてですね、銀行ぶっ壊す作業が始まるわけですよ。それがあの、ビッグバンですね。会社は公共のためではないですよ。株主のためにあるんですよ。という全く新しい常識を、商取法を使って突きつけてきて、やってたのが、あの、90年代の、銀行改革。それから一般企業の改革でしたね。改革と称する、まあ、乗っ取りにもなったわけでありますけども、まあ、既得権益にあぐらが返っている連中を、もう放り出す、非常に強力なテコが、この株主重視の経営だったわけでありますね。で、会社の業相は一転しましたですね。私がそのアメリカの金融界に勤めて、この最初の一番初めニューヨークへこう行った時とかですね、その直前にその大リストラやってたんですね。やっぱリストラやとも職員の人たち、社員の人たちは、もうなんか全然誰も信用しなくなんですね。いや、なんかアメリカの会社ってすごいなと、ものすごいリストラ平気でやるんだなと。いや、そのうち日本にもこれ来るのかなとね、80年代の後半も思ってたら、10年したら日本に来ましたもんね。まあそんなことがあって、まあ大体いい思い出ないと思うんですね。ああいう株主重視の経営でやってて。で、働いてる人でいい思いした人ってまずいないんじゃないかと思うんですね。でもそれはもうそういうものになっちゃっていましたから、まあそれが当たり前だっていうことで、帰属意識も、社員の会社に対する帰属意識もなくなるし、まあ仕事のレベルはどんどん下がっていきますよね。で、その穴埋めしてたのが株価の上昇によるキャピタルゲインで、で、それを株主に配当して、で、株主だけは儲かっていくと。で、コスト上がっちゃったら今度外国にですね、その外国人を呼んでくる、外国に商売広げると、コストを下げるための国際競争という形で一連のこの、まあ、グローバリゼーションが広がっていったわけでありますね。だから一番初めはですね、その、社会的、まあ、責任を重視するという、360度経営みたいのが当たり前だと思っていた経営者が時代の変化に対応できずにあぐらをかいて生き残りを図ろうとしたところを株主重視の経営だというテコをぶち込んでそれを追い出したところから始まるんですね。で、彼らが乗っ取るんですが乗っ取った後はですねもっとひどい経営になったってことですよね。まあ日本の竹中改革そうですね、小泉竹中改革がそうで古い日本の経営者はとんでもないって言って追い出してですね、ビッグバンで追い出して、竹中、小泉組が入ってきたと、もっとひどかったって話でしょう。一番ひどいのが出てきちゃったって話ですよね。アメリカは全く同じですね。一番ひどいのが出てきちゃったわけであります。しかし、トランプになって、まあそれやめようっていうことですよね。民主党をぶったたいて、ゴールドマンぶったたいて、中国ぶったたいて、この、それからドルは引き上げて、米軍引き上げてと、こういうその、忌まわしき体制はぶっ壊すということでこう来てるわけです。だから、これでやっぱりその一つ振り子は戻ってきたんですね。そうすると、ここでもう一回その、時代は、株主重視の経営からですね、まあ、社会的責任の経営という形に戻ってくるわけですね。その株主といった場合には、基本的には大金持ちっていうことなんですよ。今のその、 世の中の株主の株式のその構造を見れば分かる通りですね、金持ってるやつが株主なんですね。大金持ってるやつほど大株主なんですよ。だから株主重視の経営っていうのは、それ実質的には大金持ちのための経営ってことなんですよ。大金持ちがますます大金持ちになるための経営が実際には株主重視の経営なんですね。で、それやめるって言うんですから、これある種革命ですよね。で、それもやっぱりいろんな理由があると思うんですけどもね。まあやっぱりその物事には限度があって、もうこれ続けられないと企業も身に染みたってことでしょうね。そうすると今度はですね、これ時代の流れがですね、これは今までとだいぶ違いましてね、成長から分配に当然変わっていくんですよね。株主上司の経営ってことだったら、大金持ちをもっと大金持ちにってことですから、それどこまでもですね、成長させる必要があるんですよ。株価どんどん上げてって、株価を上げるためには、やっぱり何がしかやっぱり企業の実態の成長がないとダメですから、どんどんコストを切って、で、見かけだけでもどんどん利益を出して、そこにそのキャピタルゲインも乗っけて、成長をどんどんしていくという、それをやっていくというのは株主重視の経営、すなわち大金持ちのための経営ということですね。で、これがダメだ、終わりっていうことになって、で、社会的責任を重視するということになると、これは分配が大事なんですよ。誰にその企業の活動の成果を分配するかが大事で、今まではですね、全部それ大金持ちのために、大金持ちに献上するために経営してたのが、皆さんに分配するための経営って話になるわけですね。ある意味で言うと、その、株主重視の経営って言った場合には、タンクの水を全部吸い上げて、どっかよそへ持っていくというような経営なんだけども、社会的責任を守るための経営って言った場合には、ちょっとその汚れかかったですね、こう、ため池みたいなポンプを入れて、ぐるぐるぐるぐるかき混ぜて、ポンプをきれいにしていくような、社会の中でお金を循環させて、よりその、ため息をきれいにし、よりその、なんか生物多様性を拡大していくためのような、まあ、そんな経営をするっていうことが、社会的重視、社会的責任重視の経営ということの意味になりますよね。これはものすごく大きな転換で、非常にエコロジカルな話なんですよ。エコロジーを大事にする経営、環境、エコロジーを大事にする経営ということになってきましてね。そうしますと、やっぱりその、あるところにはお金が分配されないとか、あるところは不当にこの、虐げられてるか、反対にあるところには物が余ってるっていうのは、これ非常に良くない現象でありまして、前から言う、日本の縫いとが言う、アバ包み、国包みをものすごく積んでる状態になりますね。だからやっぱり、それぞれみんな、どんなものでも、天から与えられた、まあ、特徴って言いますか、徳ってものがありますから、それを全面的に発揮させるっていうことが社会のリーダー、特に企業のリーダーの大きな役割でありますし、その成果というものは社会全体で共有して、その社会全体が発展していくように、まさに生物多様性がますます増えて、ますますその時間とともにこう、里山が成長していくような、まあそういうような風に社会を運営する、その一番の原動力がその企業だということになりますので、まあそれは今までとだいぶ違う経営ですから、やはりこう分配っていうことを相当重視しなければいけないわけでありますね。で、そうなってきますと、やはりその経営者のその価値観っていうものはものすごく大事になってきます。やはりその、今のような株主重視の経営、すなわち大金持ち重視の経営の前の経営者っていうのは、一番上はあんまりですね、上がったり下がったりとか、商売で勝った負けたを言わない人がなってましたよね。じゃないとですね、そういう社会的責任とか本気でやっぱできないんですよね。で、反対にその勝つとか負けるとかいうことだけしかない人っていうのは、やっぱりそうそう出世しなかったですよね。やっぱその人が一番上に立っちゃうとですね、どうしても勝ち負けの経営になっちゃってね、社会から浮いちゃって長期的な安定性が損なわれていくんですよ。あるいはいかがしい会社って話になっちゃうんですよ。しかしどうですよ、見てごらんなさいな。どんなデタラメやったって一番稼いだやつが上行くじゃないですか。あれはひどいね。あれがだからやっぱり株主重視の経営、大金持ち重視の経営の慣れの果ての姿ですよ。あれでは物事うまくいくわけない。まあみんな思ったと思うんですが、まあ本家本元のアメリカの方からですね、変えようっつうんだからこれは大いに結構なことで、まあもちろん物の分かった人たちはね、経営品質賞だとかね、360度経営だとか、今流行りの SDG だとか言って、もうそういうこと分かってるんですが、さあ実際それを実行しようと思うとですね、これはなかなか大変なんですよ。やはり政治まで変えなきゃダメなんですね。 政治がその分配システムのところをよく握ってますから、やはり小泉竹中改革以降のですね、変な経営は全部変な法律でやめなきゃダメだね。令和新選組がちゃんと言ってますよね。小泉竹中改革以降の変な法律はやめましょうと。とんでも法は見直しましょうって。あれすごく大事なことで、やはりこの戦後改革もですね、戦争中の変な法律みんな見直しましたよね。廃止したものも結構ありましたよね。あれどうしてもやんなきゃダメですね。特にこの分配っていうことになりますとですね、こう制度がすごく重要なんですよ。その国の制度が非常にこの分配において重要な役割を果たしてきますから、そこはきっちり作んなきゃダメでね。で、今の時代はまあ、確かに政治は保護主義に舵を切っておりますが、実際には極めてインターナショナルな時代なんですよね。そのグローバルっていうよりもインターナショナルな時代で、その各国との付き合いってのはものすごく緊密になってきてるわけですね。移民とか、まあ、言葉だけじゃなくて、その、国境を越えた結婚とかですね、就職だとか、そういうのはすごく多いですよね。だからまあ、そんな意味ではインターナショナルな時代でありますから、当然その、あうんの呼吸だけでは、その物事進まないんで、やっぱりこの分配においては、しっかりとこの法制度を作る必要があります。まあ、法制度と同時にですね、やっぱ企業のポリシーってのはすごく大事で、我が社はこんな風にやるんですって、ポリシーすごく大事なんですね。そこのところを最初にちゃんと作っておくと、まあ、時間とともに大体安定してくるんですよ。そこをやっとかないとですね、その時々でバタバタしちゃって、なかなかその腰が定まらないということになりますので、まあ、やはりこう分配重視ということになると、稼ぐ力以上にこの、やっぱり、なんて言いますかね、制度を作るっていうことを最初にしっかりやっとかないと、なかなかそれちゃんと機能しないと思うんですね。ベーシックインカムもそうだと思いますね。韓国なんかベーシックインカムちゃんとやってますよね。立派なもんだと思いますよ。で、その、成長じゃあどうするのってことになると、ここはもうやはり相乗効果という話なんですね。その、多くの人たちを面倒見なきゃいけないことはコストだから、だから一部稼げるやつが一部だけその人たちだけをよりすぐって、どこまでもその人たちが利益追求して、で、どこまで豊かになれば、それで素晴らしい社会が来ると。上からこう、滴り落ちるようにですね、滝の水が下に落ちるようにですね、一番上が豊かになれば、全部下も豊かになるなんていう夢物語をやって、株主中心経営、すなわち大金持ち中心経営を始めたのは40年前ぐらいでありまして、全然そうなってないわけですよね。そうするとですね、根本的なところで、この人は優秀だから、この人に任せれば全部うまくいくなんてことは大きな間違いだってことはわかるんですね。やはり人はどんな場合におきましても、その環境の中の生き物であります。環境とともにその人の能力が発揮されるかどうか決まるわけで、やはり問題はチームワークの力なんですね。チームワークが素晴らしければ、ごく普通の人たちが、普通のやり方をして偉大な成長、偉大な成果をもたらします。これはその、本当に実際に企業経営で、そういう会社がずっと伸びてきてるんですね。変な会社、特別な会社ってのはやっぱりあんまり長続きしないんですね。だからやっぱりその普通の人たちをボトムアップしていくっていうことはものすごく重要なことなんです。分配重視の世界におけるその成長は、その核心部分はボトムアップにあります。ボトムアップすることによって、どこでもみんながですね、そこそこ仕事できて、そこそこ仕事できる人たちが、上手にチームを組むと相乗効果によって偉大な仕事ができる。まあ、こういう循環になっていくんです。で、この株主重視の経営、大金持ち重視の経営で一番失われたのはこのボトムアップっていうことですね。ほっとけって話になったんで、だからおかしくなってるんです、あれ。やっぱりその少々おせっかいでもですね、ボトムアップってちゃんとやらなきゃいけません。で、このじゃあ何をボトムアップでやるかって言った場合には、まあ、基本的なね、日本語の話、算数の話から始まりまして、歴史の話とか哲学の話、それから OJT のこととか、ものすごくたくさんあります。やはりそれは、昔から言われる学び続ける社会というものにもう一回戻さないとダメなんですね。学び続ける社会という言葉は昔からよく言われるんですが、もうすでにそういう時代に入ってるんですね。どんな技術とか、なんかでもどんどん変わっていくじゃないですか。だから常に学び続けていかないと、物事は成功しないし、うまくいかないんですね。だからこの学び続けることができる社会というものを作って、で、ボトムアップしていった時に初めて成長と分配も両方うまくいくんだと。そう思っていただいていいんじゃないかと思うんですね。 ですからこれは非常に面白い時代になったなと。もうこれは別にですね、洋の東西を問うような話じゃありませんしね、どこでもそういうやり方になっていくわけでありますから、問題はだからやっぱそういう新しい制度をどう作るかですね。これからいよいよ政治が重要なんじゃないですかね。大金持ち重視の経営って言った場合は政治は口出ししない方がいいわけですね。黙ってりゃいいわけですね。でもやっぱ新しい公共って言いますか、民主的な社会主義みたいなのがいよいよ大事な時代になってきますから、これからやはり政治は大事になっていくんでしょうね。そんな風に思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、成長より分配ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。